じゃあ47作目、男はつらいよ、はい、背景車虎次郎様、はい、
これ俺マキシリコの可愛さしか一緒にいるんだ
12月23日、うん、マドンナ、片瀬里乃、牧瀬里穂、うん、小林幸子も出てますね。
そうです、冒頭で出ましたね。
そうそう、
最初と最後ですね。
そうだね、最初最後、あの 夢場面がね、もうなくなってて、うん、もうストーリーが最初から入ってくるんですよね。うんうん、
さあ、あらすじです、うん。大学を卒業し、浅草の靴メーカーに就職した三男のもとに、大学の先輩で今は滋賀の長浜に住む河合山田正人から、祭りに誘うハガキが届く。三男は休暇を取り長浜に向かうが、先輩の妹の那穂、牧瀬里穂と一悶着。一方の虎は琵琶湖のほとりで撮影旅行をする人妻の乃子、片瀬里乃と知り合う。転んで怪我をした乃子を骨継ぎに運んだ虎は同宿する。乃子は冷え切った夫婦関係を虎に聞いてもらい、虎もそんな乃子に同情する。だがほとなく夫が迎えに、三男の恋も儚い結末を迎えていた。でも終盤、恋の大先輩虎と三男の江ノ電駅での別れは隠れた名シーン。第5回文化庁優秀映画作品賞長編映画部門、1994年受賞ということでした。まあ、就職が成功して、うん、三男がね、うん、まあ本当に
靴屋でした
か
ね。
靴の営業マン、
靴問屋
メーカーだけど、うん、なんか商事会社でしたね、
うんうん、
卸問屋みたいな、
卸商事、
そう、だから渋谷とかに営業巡りして
る、うん、そうそうそうそう、妻系がね、専務でね、
うん、
うん、で冒頭の作品の入り口としてロケ地が高田、
うん、あ、そうだね、
そうだから、それこそ動員人もね、年一になってから、うん、そのさっきも言ったけど、その動員がね、1本か200とかっていう風になっていったのは、あの年に1本になったからっていうこともあって、うん、その年一になったっていうことが大きく影響してるんだけど、うん、あの毎回その正月映画なわけですよ、うんうん、だからつまりそのお盆公開っていうのは北、主に東北から北海道がロケ地、うんうんうん、であの正月っていうのは大体あの関西から南っていうのが主なんで、な今回 の40作 の, もうその僕のおじさん以降っていうのはほぼみんな南の、うん、だから高田が最北なんですよ、もう
なるほど、う
ん、高田の駅前 の, その CD 屋さんで、うん、そのなんかこうなんか歌歌ってて、
小林幸子が営業
リサイタルして営業リサイタルしてて、高田駅前の郵便局でなんか切って買ってなんか書いてて、そのあのインドに虎の暦を売ってる時の単価倍の工場で、そのインド、あなたのインドにはそう今回はそのインドいい層してるって言ってさ、あの大器晩成型だって言って、あの決してあの希望捨てずに頑張れよなんつって言って、言ってそのお姉ちゃん、そのこの手紙あのポストにポトンって入れといてくれって言って、で手紙をその入れてもらって、ありがとうよアバよって言って、振り向きざまにそのカゴしょったおばあちゃんとぶつかって、なんかおばあちゃんのカゴがなんかバーってなんか道にぶちまけちゃって、ごめんごめんって言って拾うとこでオープニングってバーンって始まって、そのオープニングタイトルの時は春日山神社で、あの当時まだガクトじゃないんだけど、謙信交際があのバックで流れてると、当時はまだなんか有志がね、あれその実行委員があの行列みたいなのするんだよ、それで上杉謙信公、
佐藤船長の地元だ、
地元です俺謙信公祭好きなんですよ、
そうなんだ、
つまりそのガクトになる前のね、あのガクトになったのはここ数年なんで、うん、あのなんかね、のどかでいいお祭りだったの、で虎はその謙信公祭でバイやってて、要するにあれ、あのなんていうの、暦を買う人に、うん、買った人への特典で、要はあの層を見てあげてるの、虎はね、で、うん、ほら戦国武将たちがさ、なんか層を見てさ、ありがとうって帰っちゃうから、うん、そのいやいや違うんだ、この暦買ってくれよっていう、うん、なんか小競り合いみたいなのがオープンあの冒頭の中で繰り広げられてるっていう、
うん、あ、じゃあ高田世界観も馴染みだった、
うん、馴染みない、
あ、そうなんだ、
あれはだからさ、ここ近年でしょ、フューチャーされてるのって、あの古い映画館って、うん、俺らは、俺が馴染みあるのは高田中劇会館なんで、あれはもうないですけどね、中劇、俺ら映画館行くから中劇しかない、
こっちも流れてました
か、そうですかね、俺はもう全部その長渕の幸せな青い鳥見たのはもう中劇で見たんで、
なるほど、
そう で、そのね、ちょっと記憶が蘇ってきたんですけど、これは94年公開ですよね、はいはいはい、背景車虎次郎さんが、つまり93年暮れとか94年の冒頭とかに上越ロケやってるわけ、うんうんうん、だから虎さんが来たってことで、うん、うちの実家結構ワイワイしてたわけ、うん、夏目清ってねものすごい愛想ない人なんだっけとか違う多分違うと思うよそれ具合悪いからだよみたいなふざけんなよみたいなね、うん
だ、うん、悪いもできない
できない感じ。つまりその前回からドクターストップかかってんだよこれ、うん。もう出ちゃいけないって言われてないけど無理をしてやってるとこもあるから、うんうんうんうん、本当にその立つのもやっとっていうぐらいの時なので、サインなんか当然応じられないしアクションももちろん無理っていう過酷なとこでロケしてるから、うんうん、上越にもねその寅さん厚み清は冷たい人っていうイメージがちょっとあの頃あったの。
かわいそう
なの。で、俺ちょっと思い出したんだけど、寅さん大全94年重版で俺買ってんのね。うんうん、つまり、直江津の伊東洋華堂で、一番前の入り口に積んじゃったんですよ。だから俺、バーってすぐ買ったんだけど、なんでかっつったら、これ、91年とかに出てんだけど、あの当時多分ロケやってたから、ちょっと寅さんが、上越で、ブームじゃないけど盛り上がってて多分書店店頭にこれが積まれてたんだよね。それを俺記憶を思い出したんだわ。
サンズリが
94年94年になってるでしょ。
なるほど。
そうそう、そんな背景があったんだね。
本の歴史までも思い出してしまった、
うんうん、そうそうそうそう。でまあ高田で、まあ、上越でもうオープニングでまあそのロケが終わって、ね、でですね、冒頭なんかどうだったかな、あんま覚えてないんだよな。
三尾が一生懸命働いてたんじゃないっけ。
三尾の就職、で仕事行く時のね、
あれ朝の
残業残業でっても、相変わらずあの目玉焼きの黄身だけ吸って牛乳飲んで行ってきますっていう。
就職しても
よくね、さくらも作り続けるよね。うん、
本当だよ。結構豪華な朝食ね、サラダとかも山盛りで。
ロールパンかなんか一個ポンと置いといて、いや、いらないの、じゃあ片付けるわよ、
本当そう思うよ。またなんか家変わってますね。また引き戸になってましたね、なんかね。うん、家何回変わってんだろうな。
そう、だからね、うん、さ、朝日印刷だって立派に家を構えることできるんだから、そんなね、
本当だよ。
ね、一流企業にこだわって、うん、そんなのね、うん、いつも、うん、ちょっと変に。高望みしすぎだったんじゃないかな。
まあ就職してましたね、うん、で妻系なんかにね、うん、あの半年経ったけどどうだいって言ってね、本当に本腰入れてやる気があるんだったら俺一生面倒見るよなんて妻系に
屋上で
ゴールしながら妻系に励まされたりとか、うんうんうん、してましたけどね。で 何があったの。あ、そうそうだ、それで冒頭で手紙が来たんだ。
そうだ、ね、
先輩から、
うん、
山田正夫、山田正夫、
山田
正人、山田正人からの手紙で、なんか用事があるから、うん、祭りもあるから来いっていう手紙をもらってて、まあ、広志ももうね、三つは就職して寛大になってるから、もうほら、うん、ね、たまには骨休めでちょっと行ってこいよみたいなのが冒頭で、で、ただ何にも関係ねえんだ、うん、そうだそうだ。で行くと、
なんか会社に挨拶行くみたいなで喧嘩して、
あとね、
途中で帰っちゃった、
うん、うん、あったあった。トラってどういう場面で帰ってきたかあんま覚えてないんだよな、うん、またかよちゃんがね、うん、お団子とかなんかって言うんだよね、うん、そうだね、団子でももらおうかみたいな感じでトラが、
それこっちでしょ、
そうそうそうそう、今回でも、うんうんうん、
でまあそうやって、うん、長浜に
長浜でしたっけ、
うん、長浜の祭りに三つ男が行くと、うん、家を案内されて、
う
ん、すごい綺麗な女の子が寝ている
。ごめんなさい、ちょっとじゃあ端折っちゃってるけど、うん、あのトラとあの車屋の茶の間でちょっと、ね、うん、三つ男が帰ってきたらおじさんが帰ってきてんだね、
うん、
それでなんかおじさんなんかちょっと疲れちゃってみたいな、仕事頑張っていくかみたいな話で、うんうん、その仕事営業の仕方がうまくいかないっていう、そのだから、
う
ん、鉛筆を売らないっていう、
うん、あ、 そうだ、やってた、
それがあったんだ、うん、あったあった。で、おじさん、これ、買ってください。消しゴムつきます、好きですよ、みたいな。いりませんよ、って言ってね。私、字書かないんで。だから、三つ男がもう終わり、みたいな。なんで終わりかいって言って、そう言われちゃったら、みたいな、ね、うん、貸してみろ、って言って。で、おばちゃん、って言って。ここでも母親が出てくるんだよ、ちょっとだけ。あの、鉛筆を見ると、俺、母親のこと思い出すんだよ、って言って。俺、人生頃な、って言って。あの、こうやって火鉢で鉛筆を削って、その、あの、削ったのが火鉢の中で、なんか、匂いがバーって立ってなーって言って、そうやってお袋が削ってくれた鉛筆を、俺はもう勉強なんか全然しねえで、落書きばっかりして、してたもんだ。だけど、鉛筆が短くなると、その分だけ頭が良くなったような気がしてなーみたいな、 要するに物に物を売るのにその物にストーリーを持たせるっていうか、うんうんうん、その みんなが共有するストーリーを持たせるっていう、うん、まあトラの方法ね、うんうん、まあそういう、まあ、単価倍で培った、うんうん、それでもうみんながその話に参加するんだよね、
う
ん
うん、そうですね、
そうだから買う買わないっていうことよりもそこにそもそも自分の中のストーリーがあるから、
うん、
もうさくらはさくらでね、そう私こんなにちっちゃくなるまで使ってたわとか、ひろしはひろしで、そう、
ね、
頭削って名前書いたりなとか、うんうんうんうん、そうなんだよって言ってたら、三つをほら、鉛筆っていうのは形もいいから、これ手にビシッとね、収まって、っていう、うん。で、ほら、これはあれだよ、つってデパートでください、頂戴したら60円だよ、だけどこれもうちょっと使ってっから、30円だな。いや、20円で20円。早く出せ出せ。って言ったらもう、三つがすかさず金を出す、みたいな。そしたらまあ、おばちゃんがさ、誰よりも乗せられやすいから、私あるよ、細かいのなせって。おばちゃんがすぐ小銭を出してくれる、みたいな。
自分の鉛筆なのに。
そんな感じでしたね。
そうだね。
まあそういうやりとりがあってっていうか、うん。で、ちょっとこう、じゃあまあ今日のところはこれでお開きってことでっつって、和やかに終わるかと思いきや、トラさん、なんでその技術を女に使わねえんだっつって言った子が。今の喋りがあったら、お前、女の一人や二人みたいな話になって、うん、あんたてめえこの野郎みたいになるっていうのがそういえばあったなっていうね。
そうだね。
うん、ありました、ありました。うん、で、まあ、なんか結局、翌日もなんか、その後はもう電話なんかなんかなんだよね。その、三つおと、三つおがなんか出先から車に電話したら、おじさんも帰って出てっちゃったな、焦って。あの、何が喧嘩で、何が原因で揉めたのかもう覚えてないんだけど、すごい喧嘩、あ、そうだ、三つおの会社に挨拶行くと。行かんでいいと。ほんと行かないでいいよ、そんな。
来られても困るよ。
それでなんかね、うん、すごい剣幕のことで出てっちゃったの。っていう、まあ、この辺もだから、トラさんが、厚見さんが動けないから、セリフで処理してしまうっていう部分で、で、三尾は三尾でその旅っていうか、その、先輩のところへ訪ねていくっていう感じでね。で、訪ねてって、まぁちょっとなんか部屋に入ってったら。
先輩の家が、うん、それこそダンフミの家みたいにすごい、
うん、由緒ある、うん、郵便局を経営している一家っていう、うんうん、家族経営のね、
めちゃめちゃ中庭広くて、
うん、そうそう中庭が取り囲むようなね、うん、あの家の作りで、
そうで牧瀬里穂に出会う前に、うんうんうん、こう屋外の金魚鉢みたいなのを見て、うんうんうん、金魚ピチピチしてるじゃないですか、
うん、あそうだっけ、
そこからカメラ寄ってって、うんうん、寝顔を見ちゃうんですよ、うん、
え
寝顔を見ちゃう、
見ちゃう見ちゃう、あそういう金魚が先にあったっけか、
金魚が先にあって、それで目があって、
うん、広沢君金魚飼ってるから、
ね、あそうなんだ、
目線が
こういう飼い方あるんだと
思って、あなるほど、マキセでは寝てると、
そう、うん、変態って言われて、
うん、そうマキセが起きたら、うん、私寝顔ジロジロ見てる死んだ男がいると、
う
ん、それが三つ男で、
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそう、
でなんか、ね、うん、
でそのままなんかちょっと怒ったままプリプリしたまま町案内して、
うん、いつまでもあの町案内プリがひどい、ここが何々よって
まだその先に何かありますけどみたいな、もういいよもう帰るよみたいな、
あんな案内されても楽しくもなんともないよね、
なんでそんな怒ってんだみたいな感じでね、だってこんなって寝顔見られてね、どう思うかなんだかって言って、もういいよ俺帰るなって帰って、そしたらやはりその血のりで、牧瀬里穂ちゃんは地元だから、その回り道 その抜け道を知ってるから、
うん、
まあ先にこうね、道を抜けて、三つ男を待ち伏せしてるみたいな。うん、で、三つ男がなんか木材かなんかにつんのめちゃって、で、犬に吠えられてみたいな、みっともない感じになっちゃって、
う
ん、まあそこでちょっとほんわかするっていうか、もうその後はもう普通に仲睦まじく、なんかオープンカフェでなんか、
うん、
にこやかになんかね、うんうん、談笑してるみたいな感じで。
まあ、当時ね、牧瀬里穂といえばね、東京上空いらっしゃいませっていう映画があって、
あれ先ですか、
わかんない、うん、どっちが先か、それが俺すっごい好きで、うん、うわ牧瀬里穂かわい
いって、そうまいね
だったけど、うん、
キャラクターはどういう感じの、
うーん、いやまあ普通のお嬢さん、多分
牧瀬里穂かわいかったよ、
僕はこの当時あの味の素のクノールカップスープの宣伝、牧瀬里穂がや
って、うん、あそうですか、ちょっと前までキョンキョンだったね。
あ、その前キョンキョンでしたね。うん、そう、長瀬まさしの、うん、あの奥様だった。
うん、当時はね、もうベストワンで好きだったんだけど、うん、まあ最近のちょっとギスギスした牧瀬里穂を知って、それと照らし合わせて見るせいか、あんまり、そうでもねえな
と思って。ちょっとなんかあの人すごい、ものすごくセンセーショナルに出てきて、めちゃめちゃ人気が上がってってさ、
うん、
なんかちょっとダウンタウンにいじられちゃうんだよね。
あ、そうなんだ、
ね。顎のしゃくれとかをなんかちょっと、うん、なんか面白おかしくいじられちゃうみたいな感じなんだけど、うん、 まあでもめちゃめちゃ可愛かったですね。
そうですね、
人気ありましたね。
人気あった人気あった、
まあ、僕ら世代にはね、うん、とても思い出深 い、 かわ い、 いわ。
そう、うん、今だから同じ気持ちで東京上空いらっしゃいます、うん、見れんのかな
って見てえな、俺も見たことないんだ、
まあ、先日ね、うん、怪盗ルビー見たんですよ。
亡くなった、あ、いいっすね、
和田誠さん、うん、亡
くなっちゃいました。俺今日追悼でこれ買ったんだ、ハイライト。
あ、そうなんだ
和田誠さん
デザインね、そうそう、うん、
監督の第2作でね、うん、当時ね、うん、それこそ東宝だったかな、
う
ん、
そうですね、
見に行ったんですよ、うんうん、ゲオムシレって
思って、ああ面白いっすよね、
思ってたんだけど、うん、この前見たら、うんうん、あんまそう
です。あ、本当ですか。俺全然もう
ただ長女の可愛らしさはむちゃくちゃすごい、うん、もう本当炸裂してましたよ。
キョンキョンの後に来る俳優とか、あれじゃねえ、アイドルって感じだった。
多分、
まあ、まあ間にもなんかあるけど、うん、まあなんだっけ、宮沢りおと牧瀬里穂と、もう一人誰、ね、
もう一人誰だっけ、
あ、水木ありさだ、すっから忘れてた。
3M と
呼ばれます。3M、
そうそうそう。
出てましたね。俺高校生だな、この頃は出てきた
の。まあ、だから、その中じゃ宮沢りえがトップじゃないか。
いや、もうメジャー感で、いや、突出してたし、一歩早かったの、宮沢りえ、
ね。ただね、北の国からでのね、ほんと退屈な場面。
そうそうそうそう。あの、この当時は、もう宮沢りえはスキャンダルが強い人で、との婚約解消とか、若隆とか貴乃花との婚約解消とかがもうスキャンダルが強かったんでね、もうだからちょっともう落ち目だったから、この頃は。
そうか、
牧瀬里穂はね、まだ一番後発だよね、 3M の中ではね。
まあ、でもあの、何ですかね、JR 東海の3代目のシンデレラがあるんです。
そうです、そうです、
シンデレラエキスプレ
ス、
そうですね、
という存在でした。
ただあんま俺ストーリーがね覚えてないんで、なんかお祭りにその後行ったりとかで、うん、
まあ、だからね、うん、山田雅人が、うん、あの、ま、妹の牧瀬里穂と、うん、あの三つ男を結婚させようと企んでいた、
う
ん
う
ん、
そう、つまり牧瀬里穂を東京やるんじゃないよっつってね、うん、お前がここへ来て俺と一緒に授業するんだっていうので、
何の授業か
分かんないけど、まあでも郵便局家業なんじゃない、それは一緒に。
郵便家業ってそんな、ね、なのかな。
いや、まあまあ自分はもっとフリーな立場で、
家貸しその後大変なことになる、うん、
まあ、典型的な特定郵便局ですよね、うん、
だからその、あの、三尾が行った時もあの祭りでかまけて全然家にいないんだよ、山田雅人が、うんうんうん、だからおそらくそのなんかちょっとその祭りごとにこう首突っ込みたいっていうか、このね、うん、仕事に打ち込むよりも、うん、っていう部分でなんか、なんか男手が欲しいとかいう感じがあったんじゃない、うんうんうんうん、自分はもうちょっとフリーな立場で、うん、もっとなんかやりたいことがあるみたいな感じがあったのかもわかんないけど、うん、まあだからそんなこんなでこうね、まあ言う、まあ、最初はちょっと出会いは最悪としても、うん、まあすぐすっかりこう打ち解けて、うん、いい仲になって、ね、うん、もう俺なんかでもいい仲になってほしいなと思ったけどね、見ててね。なんか
エンディングで、うん、柴又に牧瀬里穂が来るんですね。来る来る来る。そこでもしかしたらまた次もこの子が来るのかっていう期待を持たせましたよね。
いや、持たせてたんだよ。うん。そう。まあ、これ後で語れますけどね。うん、で、それで、トラがね、それこそ妖精かっていうさ、うん、本当に突然フレームインしてくるっていう。あの、お祭りで、なんか、子供に掛け声してたら、三尾がね、奈緒ちゃん、ボーイフレンドいるのって言ってね、男友達って、どういると思うなんて言って、って言って、そしたらトラがスッとフレームにして、いたって構わねえじゃねえか、奪い取っちまえよ、みたいな。言ったら、三尾ぎょっとするみたいなね、みんなぎょっとするよ、あれみたいな。あれはもうストーリーもクソもないぞあれっていうね、本当妖精だよあれ。何かを抱えた人に不意に現れるトラジオって感じで、もうでそのまままた雑踏に消えてっちゃうトラっていう、あれ三尾さん誰あの人、三
尾が追いかけたけど、
お姉ちゃん三尾のことよろしくなって言って、うん、不意って消えてっちゃって、誰あの人って
家に電話したさくらに怒られる。
あのシーンでもすごい印象残りましたね。
でその日の晩に山田雅人に三尾は言われるんだよね、いや呼んだのが話っていうのは実はこういうことなんだって言ってね、だ三尾はまんざらでも当然ないじゃないのかな、うん、だけどまあ要するにその時は週末で遊び行ってるだけだから、うん、まあ帰ると、うんうん、その時もだって牧瀬里穂となんか握手して帰るぐらいの感じで、あまあいい感じっていうかね、うんうん、でその日の晩にあの要するに三尾とそういう話をしたんだってことがバレちゃって、奈緒、うん、ちゃんは怒るみたいな、うんうん、そんな古臭いそのなんかね結婚することが幸せみたいな そういうのに押し付けるんじゃないみたいなすごい怒り方をして、うん、まあ山田正人はまあ一人先走っちゃってとちっちゃうみたいな、うん、でそれをなんか後でまた東京に謝りくれ、ごめんなあの話なかったことにしてくれみたいな感じで、うんうん、それもまた先走りなんだけどね、うん、
でまあ一方トラは
ねどうでしたっけね、
トラはね、
あ、そっか、片瀬里乃さんのこと全然言及してないけど、
片瀬里乃が写真を撮る撮影旅行みたいな、年一でやってるみたいな、でそしたら転んで怪我しちゃうんでね、うんうんうん、トラと
足場悪いとこで
直後で、
そうそうそうそう、うん、
そしたら、うん、あの柔道整骨師の、
うん、そうそうそう
柔道の練習してるところに呼びに行って、
そうそうそう、まあ神戸浩ですよね、うんうん、まああれどこ泊まってたのあれ、
えどこだっけ、
宿じゃないんじゃないか、誰かの家だって気がしたけどな、なんか
あれどこだっけな、
だって神戸浩がなんかお手伝いでなんかやってたような気がしたけどね、うん、ね、うん、また谷吉野さんがここでねお手伝いの
女中さんで、まあ、同宿するって書いてますね、
うん、
片瀬里
乃、そうそうそう、ですぐにあの人が迎え来るのか、旦那さんが、
うん、旦那さんがね、
誰だっけあの人、名前よく分かるけどあの人ね、
誰だっけ、
名前よく知ってるよ、あの何て名前が出てくるね、
うん、クイズと出てたんですけど藤岡拓也、
うんうん、てかなよくわかる人なんだけどな、名前がすみません、ど忘れしちゃった、うん、誰だっけな、
うん、まあすごい怒ってやってくると、そうそうそうそう、旦那さんが、うん、
その男凶暴につきであの役を横流ししてた上司誰だっけあの人、名前出てこねえぞあの人うん、よく出てくるのに、
白龍じゃないです
か、白龍じゃない、白龍は敵の本丸じゃないですか誰だっけね、それこそ 今の方がむしろメジャーでやってる人ですよ、ね、名前が出てこねえな、まあいいか、まああの人はほんのその迎えに来る場面だけでしたからね、う
ん、なんだあの背広の
男そうそうそうそう、
空に
本当だよ誰なんだよって感じでそうですね、それでトラはまた芝本と帰るのか、じゃあ
どうだっけ
ね、三尾とどういうコンタクトで、あそっかそっかそっかそっか、
結局見つけるんでしたっけ、その
え
別れた後に長浜で、
あ、違う、だから帰ってね、三尾トラが2階にいるところに三尾がなんか仕事帰りに上がってったら、おう三尾みたいな感じになって、うんうんうん、でなんかほら車乗ってほら、あその牧瀬里穂がじゃねえ、片瀬里乃が車を訪ねてくるのね、
う
ん、お世話になりましたっつって、うん、で今ここなんか挨拶持って、うん、家の住所かなんか置いてくのかな、なんかあれ、
あの名刺置いて
た、名刺置いてたね、うん、だからトラがそこに訪ねていくんだよね、うん、で三尾が運転して
朝日印刷の車で行く、
そうですね、
であの高級住宅街、うん、田園調布みたいなのに
行って、そうそうそう、でお嬢ちゃんが先に出てきてね、うん、まあまあ早く早くなって、要するにまあトラ絶対そこの辺はもうあれなんでね、家庭のある人に対しては絶対もう最初から一歩踏み込まないんで、うん、幸せそうな様子だけを見て、うん、じゃあ帰ろうかっつって言って、うんうん、で、江のね、あれ、鎌倉高校前なんて駅前だったけど、駅の、
うんうんうん、
駅のホームでね、お別れみたいな感じで、うん、おじさん、見事に俺振られちまった、なんて言ってね、あのことは、うん、そうやって、なんかもう疲れちまったな、みたいなことを三つを山根吐いたら、トラが、うん、まあ、これも僕のおじさんって感じだったけど、ね、ちょっとお前そこは座らせて、あの、疲れたなんていうのはもう何十回も振られたやつの言うことだって言って、そんなこと言うんじゃねえみたいな、で三つはもうすぐさま反省するんでね、おじさんはごめんっつって言って、俺反省したみたいな感じでね、うん、でしっかりやれよみたいな感じで、そんで電車で別れてっていうのが、うん、とらそこで終わりって感じでしたけどね、
うんうん、
そうでまあ正月で、
うん、
あの三つおがなんかこう起きてきたら、朝日印刷のタコ社長職工たちがみんな、ヒロシの、だから誰が社長なんだよって感じだけど、社長の家で正月を迎えることは本当に皆無なんだよね。みんなヒロシの家に集うみたいな感じだってて。で、まあ、ひとみちゃんが今度も結婚決まってね、まあ次はじゃあ誰かな、三平ちゃんかなって、いや、三尾くんじゃないですか、みたいな感じで。で、三尾くん、俺、あの、安心してね、あの、あれ、俺が、私が責任を持って、あの見つけるから、いい、あの、かわいくて、なんかね、気立てのいい子を探すからなって言ったら、余計なお世話ですよ、みたいな。三尾がすごいアンニュイな感じそう。で、三尾正月なんだぞとか言いながらね、あ、すいませんでした、みたいな感じで、ふてくされて外に出てったら、向こうから牧瀬評価なんか、原稿に、あの、諏訪さんのお宅は知ってますかみたいな感じで聞いてたみたいなね。 なんかこのままじゃ良くない気がしてみたいな感じで、うん、うん、あれは良かったんですよ、うん、本当に俺は和解してほしかったからさ、あの二人になんか、
まあね、
本当のただの入れ違いっていうかすれ違いっていうか、なんていうかもう、うん、
まあ、出会い方が良くなかっただけでね、二人は惹かれ合ってましたよ。
だから山田監督は本当は次につなげるはずだったんです、あれ。どう考えたらストーリー的にそうだもん、うんうん、まだ次がある、
うんうん、
だけどあれ極ミサイドがもう一回出させてくれってオファーしたの
ね。なんと
逆にそうだから最後出てきたんだよ。
そうなんだ、そう泉ちゃん
なんだよって感じ、うん、いやもう泉ちゃんはこれ蹴りでいいよって、まあ、ぶっちゃけ思ったんだけど、まあ、
ね
この時って多分、ね、後藤久美子の方が忙しかった、
ね、そうそうそうそう、だからそうね、だから一作空いて、うん、まあやっぱりやらせてくれっつって、まあ図らずもそれが最後になってしまうわけ。
空いたのは2作ですよ。
2作空いたんでしたっけ。
そう、その前は、
うん、あ、そうだ、あやちゃんだもんね。
そう、
そうそうそう、やっぱりもう一回やってみたいっていうのが極秘サイドから逆にオファー来たという、
その極秘がね、
うん、
第最終作です。
いきますか、最終作、いよいよ最終作へ。
だから私この作品で、うん、新潟県民的な最後グッとくる部分、
あ、そうだそうだ、最後思い出酒、
そうなんですよね。
あ、そうだそうだそうだ、
だから最後うん、うん、その冒頭で人相見をしたのが、うんうんうん、当たって、
それを励みにね、
酒が大ヒットして、うんうん、車虎次郎先生と言って、うんうんうん、最後ワゴンカーにポンシュと共に乗せて、
うん、
っていうのが最後エンディングだったと思う
ん
です、う
ん、思い出酒なんかそれよりはるかもう10年ぐらい前ですよね。
あの県民的にはそこちょっとグッとくる、
まあ、小林幸子が新潟出身だってことですよ。
そうそうそう、
あの高田の方なんですか、
うん、
小林幸子。
いやいや、新潟、新潟、
そうなんだ、
下の方じゃない、
あ
の、
いやいや、あの、あ、
そんな町っ子だったんですか。
昔、うん、ピンク映画、
うん、はいはい、
あの辺の方ですよね。
へぇ、
多分そっちだと思ってたんですけど、もしかしたら違って、下の方かもしれません。内容の方だったかもしれません。なんかね、
内容も閉じたそうですね。
閉じましたね。
閉じました。
なんかね、エロ映画館の近くの方っていう印象があるんですよね。日活ではなかった。なんか春日劇場だ
から。春日劇場ってどこなの？
春日劇場ってまあ、春日町ですよね。あの春日町ストアってスーパーのあった。
春日町ってあの駅行く途中の？
駅行く途中の。
うん、
ですね。
白山駅？
新潟駅。
うん、
あ、そうなんですか。
うん、新潟駅は本当にね。
あの新潟日報の映画コーナーに春日、
うん、あ、 ありました、勇敢ね。
そう、そのそれでしか知らない。
関係ないけど春日食堂が閉店しちゃいましたね。
あ、そうなんですか。
うん、あれも何、ね、地味にショックだったの。あら、
ショックですね。
うん、
さあ、そういうわけで、うん、いきましょう、はい、第48作最終作ですね、
うん、
男はつらいよ、虎次郎、紅の花、
紅の花、
紅の花でしたか、うん、失礼しました、うん、リリーとトラさんがついに結婚、
うん、
1995年12月23日公開です、うん、マドンナ浅岡瑠璃子、ゲスト田中邦衛、
うん、
あと後藤久美子ですね。
田中邦衛が地味に出てるんだよね、最後に。
店長、う
ん、自分のせがれを運んで。
そうですね。そう、うん、でね、うん、まあこの時の極味がね、なんかね、顔が真っ黒でね、うん、
本当だよね。
なんだろうこの黒さは。もともと地黒なのかな。
もともと黒い方
です。そうですね。うん、でも堀深になったよね、どんどんね、なんかね、年取るごとに縁が、
うんうん、フランス人に近くなって
あの頃もういたの、あの人
ジャガレジ、
アレジ、
うん、そうですかね、
ねえ、
うん、でもまあ、ちょっと話戻っちゃいますけど、
はいはい、
後藤久美子さんのお宅っていうのは、永福町って東京の杉
並
区、まあ、ちょっと閑静な住宅なんですかね、で、まあ、たまたま通ったらやっぱりなんてオタクがいっぱい、当時オタクって言ったのかわかんないですけど、ファンの人たちがやっぱりぐちゃぐちゃいましたね。まあ、それだけなんですけど。
なるほど。まあでもさ、
じゃあ家バレしてたんですか。
もう家バレしてました
ね。だって本当に歌手じゃないと、うん、お披露目する機会ないですもんね。スクリーンの中とか、うん、画面の中で見るしかなくて、うん、どうやって触れればいいのかって本当に直接行くしかねえもん、
うん、
コンサートとかでもあれは別だけどさ、
僕もでも歌は出してたんじゃないですか。
出しました。俺全然知らんわ、
まあ、全然覚えてないけど。
どうでもいい話なんですけど、うん、その割と近くに、うん、なんか女性問題かなんかで退任した 藤波官房長官のお宅が近所で SP がいたなって。
なるほど。
それどうでもいい。
サミーさんはそこ近所住んだと。
私当時、うん、あの学校の寮が杉並屋。
ああそうなんですか。
割と近いところにいた。
なるほどなるほど。
まあまあそれはちょっと前の話ですけど、うん、まあそのこの作品が出た時が95年。うん
95年
これは最後は95年
ですね、うん、まあ私もその時も、うん、あの社会人になってます、
うんうん、同時上映サラリーマン戦火ですね、
そうです、う
ん、三宅裕二のこれなかなかねあのいい映画でした
、ね、
いいコメディでしたね、
うんうん、
そうなんだ、
そこだけ釣りバカじゃないんじゃない多分同時上映ほぼ実
その次のね特別編、
うん、
ハイビスカスの花も、
うん、
新サラリーマン戦火、
ね、あ本当ですか、
うん、さあそれじゃああらすじいきますね、うん阪神・淡路大震災の直前
そうそうそうそう
これ面白かったですね、うん、神戸から連絡があったきり、うん、音沙汰がないトラ、
うんうん、
ある日さくらたちがテレビを見ているとトラが映ってびっくり、
うん、
震災後の神戸で、
うん、
トラがボランティアをしていたのだ、
うん、
一方三尾の会社に突然泉が訪ねてくる、
うん、
三尾は泉から結婚すると聞かされる、
うん
昇進の三尾は会社を無断欠勤し岡山の津山での泉の結婚式をぶち壊してしまうそのまま奄美大島へ旅した三尾は美しい女性と出会った、
うん、
それはなんとあのリリー、
うん、
しかもかけろま島のリリーの家にはトラがいた、
うん、
メモシリーズで最も多くマドンナを務めたリリー4本目ですね、
うん、
やはり2人は赤い糸で結ばれていたのか、
うん
第9回日刊スポーツ映画大賞1996年主演女優賞浅岡瑠璃子を受賞、
うんうん、はい、
はい、
ハイビスカスから15年後ってことですね、
う
ん、
そうですね、
うん、阪神大震災の場面あるんですね
あるよ、
ね、あれでも、当時
合成
でさ、うんカップヌードルの CM で永瀬正敏が、
うん
ベルリンの壁を打つところ
に紛れ
込んでるみたいな、うん、ああいうノリで作ってる感じでした、
う
ん
すねう
ん、
このちょっと前 の、うん、あのアカデミー賞の、うん、作品賞になってたあのフォレスト・ガンプ
っ
てい
う
作品で、
うんうん、
その手法が使われてそれをこれ
転
用したってい
う、うん、95年の春とかだったもんね、うんうんうんめっちゃ覚えてるそれ、
うんまあ、あれもいい映画でした
そうですね、うん、
午前10時で近年もう一回見ましたよ、うん、
本当ですかプロレスの好きなんだっけ
私はもうプロレスは
あの俺夢の架け橋が95年でね、
はいはい、
あのベースボールマガジン主催で全団体が集結したっていうの、
うん、
ババも出てっていうの、うんうん、そう夜の架け橋とフォレストガンプが俺長野会セットのなんか夢の架け橋を見た足でフォレストガンプを見た覚えがあったなんかあれ95年だなと思って
俺はね阪神淡路大震災はね、
うん
あのキアヌ・リーブスのスピードですよ、
でしたね、
あのね新宿でスピード見て、うん、あすごいパニックで、現実になんかそういうの起こんでるかなって思ったら、うん、とんでもない地震が起こってたっていう、ね
うん、忘れがたい年だよね95年って本当にあるよだって3月にもうオウムが、
は
い、オウム事件があってっていう感じですね、
うんまあ、前日ですもんね、
うん、
オウムと阪神、
うんうんうん、
前日じゃなかった
違うよ
違ってます
阪神は1月だよ
そうそう
1月23日とかでしょ、
うん、
でサリンは3月20日とか、
ね、
3月、うん、そう昨日の今日で大事じゃないですかそれ
まあ、ね、
まあでもといっても2ヶ月後ですからねやらないこっちゃですよね、うん
まあ、トラヤで、トラヤじゃない、うん、車屋で、
当時テレビ持ってなかった。
桜。あ、そうなんですか。
テレビない生活。
ああ。インターネットもない、テレビもない。
インターネットもない、テレビもない。
Windows 95がその年の秋とかにね、出るっていう感じでしたけどね、うん。
テレビを見てると、トラが、
うん、そう、村ちゃんとかなんとかしてね、
しっ
か
り頼むみたいな。村山民事首相の横に立って、背中を叩くみたいな。
そう、
面白いですよ。
うん、あれみたいなね。
何回も映る。
そうだそういうね、おいちゃんおばちゃん桜でその、震災ドキュメントみたいなの見ててね。
うん
うんお兄ちゃんの噂しながら、
うんうん、
そしたら映り込んでたみたいな感じで、ね、
震災から8ヶ月みたいな感じ
で、そうですね、うん、そう
ある程度落ち着いて
で、その時、うん、大助花子が、
うん、 あの震災のところね、その被災の地ですごい世話になって、
う
ん、なんよく仕切ってくれたっつって、
ね、大輔が訪ねてきて、うん、トラさんいますかっつって、
うん、むちゃくちゃ世話になったと、うん、とってもよくしてくれて、うん、だけどそのなんか何芸者だったっけ、なんか噂が立っちゃって、
あ、そうだねすごい美人がいてそれでトラが
いただまれなくて、すぐに身を引いてしまったみたいな感じで、ね、いなくなっちゃったなっつって、うん、だけど全員感謝してるみたいな感じで、うんうん、で来るみたいな、
うん、
何して来たんだっけ、あれお礼にいいんじゃないか、
なんかお土産も、
お土産持ってきたね、
店を再建することが、
あ、そうだそうだそうだそうだそうだ、パン屋でしたっけ、
うん、
うん、そうでしたそうでした、
で、うん、そうこうしてると三つ尾の会社に、うん、泉ちゃんが現れると、
はい、またアポなしで階段降りたらね、まあまあまあまあ3年ぶりになるのかな、だから、うん、あのホームで別れたっきりの、
そうだね、
ね、が突然現れるもんだからね、
仕事中なのに、うん、今暇なんだよこの辺いい喫茶店ないんだよね
そうそうそうそうそうそう。で夜は結局諏訪家行くんだけど、うん、ね、で今広島も桜も歓迎して、
そうなんか肉を焼いてね、
うん、
その後で寿司みたいな、
あの肉遠慮するって、だってこの後バラ寿司来るんでしょみたいな感じで、うん、で桜の手伝いをね、あの泉ちゃんがしてる時に、うん、いい女になったなとかって言ってね、あなたあの広島が何しに来たんだろうな、ね、相手がいるんだよなんとか言いながら話をしながら、ほ、
うん、
んだらなんかまあ一通りこう、まあ、食事も食べ終えて、うん、なんか月が綺麗だっつってね、なんかちょっとお月見行こうみたいな感じで、うん、自転車で、
自転車で、
もう自転車であ
の時3つ結構ベロベロに言ってたのに今だったら、うん、自転車も飲酒運転
そうそうまた桜が起点聞かせてね、あの多分5000円くらいパッと3つを出してきて、うん、出かける前にあげて、うん、でまあファミレスで休憩みたいな感じでね、うんうん、またなんか飯食おうとしてるみたいなさ感じの、
ね、
うん、で話って何なのみたいな感じでね、うん、で実は、うん、あの結婚も何でしたっけ、
お見合いをした、
お見合いをしたんだけどどう思うなんつってね、うん、いいんじゃないみたいな、なんか、うん、感じになって、
なんかねそこでだよ三つ
本当だよ本当そもそもそうだし、
ね、
遠距離だとはいえずっと何かしらアクション起こしとけっていう話なんだよ、
どういうつもりで、うん、ご組が来たと思ってるんだよっていう、それをまるで意に介さず自分のなんか動揺を悟られまいとしてるだけに終始してしまう三つを、
ダメですね、うん、どうやってあのまま王様ったんだっけ、
うん、もう泉ちゃんがね
先帰っちゃったんだっけ、
怒っちゃう、
うん、で三つをその後酔っ払いに絡んだりする、ね、なんか草むらにいたカップ
ル、ね、そうそう珍しいことに江戸川土手で青缶をして
江戸川土手なのかあれ
そうこんなどきつい場面がトラさんにかつて会ったことがないそうそうチャックなんか女がすごい煽るんだよね、うんうんうん、あいつだよやっつけてみたいな、三つが蹴った缶が女に当たるかなんかして
そうそうそう、
そしたら男がズボンを上げながら土手から現れて
そうでしたそうでした、
三つを追いかけてくる、
うん、そうですね、 それでもう翌日からなんかもうどっか行っちゃうの三つをって、
三つを、
うん、どうでしたその後って、
まあ泉ちゃんが帰っちゃって、
うん、そのままもう別れちゃうんだっけ、別れちゃうか、
そうだね、
うん、あんま覚えてないんだよね、なんだどうでしたっけかね、
忘れちゃった
ね、三つ尾のその中ね、旅の場面も俺なんか連絡船の前どうだったっけとかあんま覚えてないんだよな、
三つ尾は家出するんだ、
うん、家出するよ、うん、
その直後にもう家出するんだっけ、
うん、うん、だからあんま覚えてない、
会社に出社しない、
ああしないまま
と
か消えて、だからさ、
あそうかも、なんか雑踏でなんかちょっと思い詰めるような場面あったかも、うん、
泉ちゃんがいつ結婚するとも何も言ってないのに、
う
ん、
そうそうそう、
だからどういう、うん、スケジュールで、
三つ尾
は行動しようとしたんだっていう、う
ん。しかもドンピシャでね、結婚式の日に、ね、あの町へ行ってしまうっていう、あのね、村のしきたりなのかなんかね、うん、あの要するに、あの、まあ、あ、そっかそっか、なんか着付けの場面とかが出てくるよね、ウェディングゲルズ。
写真
で、泉なんて綺麗よなんて言って、まあ、あれ。
泉ちゃんが終始辛そうな顔で。
辛そう。
ね、
あれ、つまり母親のよう客筋の話でしょ、絶対あれ。あの政略じゃないけどさ、その、うん、母親のための結婚みたいな、
医者を目指して、うん、もう医者の卵でインターンしてるみたいな、
うんうん、だから虎次郎の青春で幸せは自分で掴むっつってたのに、
うん、
完全に母親の、うん、もう意のままに操られてる、うん、泉ちゃんみたいな、
最終的最後の、うん、自分の意思としては、
うん、
三尾に止めろよって言ったわけですよ、
うんうんうんうん、
だけど、うんうん、三つ男はなんかもうね、しどろもどろになっちゃって、うんうん、
そう、で、そっかそっか、そこに突然現れるんだね、うん、結婚式の日に、
まあ、その時つまり、笹野高志
さん、笹野さんがその村長みたいななんかね、仕切ってる役で、
あ、でも、あの相手のお父さんじゃないんだ、
仲人かなんかじゃない、うん、多分
なんかもう絶対に戻っちゃいけない、
村のしきたりとして車は下がっちゃいかんっつってね、新郎の新婦を乗せた車は下がらないっつって言ってね。うんうん、でしかもほら細い道だから、うん、村だから、うんうん、おそらくそういうしきたりが多分自然に出てきたんだろうね、うんうん、その町のそういう中で自然な流れでできてたその村のしきたりがあって、そういう説明をしてたら目の前に車が来ると、
そう
で悪いんだけどちょっとあのこういう事情なんで引いてくれと、まあ、お前も村の人間なら分かるだろうっていう意味で、うん、あの対向車に対してそれ言いに行ったらそれ引かないと、
そしたらとんでもない顔をした三男が乗っていたと
だから新郎がさ知り合いかっつうんだよね泉に、うん、そしたら泉はもう黙って凝視してて、うん、あれって感じで、あの新郎誰かっつったら、うん、ヒロシの実の息子なんだよ。
あ、そうなんだ
前田銀の子供全く無名ですけどね、あの人ね、うんうん、
で三男が車から降りて泉ちゃん泉ちゃん
学校なんかそんなや三男くんじゃないあれらせて ねお母さんが
卒業みたいになっちゃった
で結局なんか
スティン・フォフマンやりたかったんですよね、
あったあった、いやまあ、 あのモモイカオリでもちょっとやってますけどねあれね、うん、うん、そうそうそうそう、まあ
でモモイカオリってなんで、あのモモイカオリの結婚
式ウェディングドレスで走ってくるみたいな、うん、うんうん、
そう、それでもう結婚式は取りやめだみたいな、
でなんかカメラが引きになりますよね、なんかもうわちゃわちゃしてこう三男のことを取り、う
ん、
もう
抑え、あそこねちょっとね、うん、なんとかだから結婚式は取りやめだって笹野高志さんが言うんだけど、うん、何回かこう戻ったけど聞き取れなかった、
うん、俺も分かんないな、うんうんうん、なんかねもう速攻の中に落っこっちゃったぐらいでしたね、うん、なんかねもう、うん、でなんかあの夏木真理が苦情のねどういう恨みがあって、
さくらの諏訪家に電話をする、
諏訪家に電話するみたいな、何のことかわけわかんない、
う
ん、
で泉ちゃんももう、うん、ママ謝っといてなんて、うん、荷物まとめて帰っちゃう、うん、
まあ夏木真理がさくらする気持ちはわからんけど、まあ、言うても諏訪家にお前ら足向けて寝れねえんだからそこまで感情的になるんだよなみたいなね、
普段からさくら気になるんだよねねえ、でもう三男はとんでもないことをしてしまったと、うん、ますます家出をすると、
うん、そうですね、さらに遠くまで行っちゃって、そう田中邦衛が運転するその操縦する連絡船、う
ん、連絡船でとんでもない暗い顔をして乗っていると、
う
ん
う
ん、
で神戸博士を伴ったリリーがね、あの子はどうしたんだろうねみたいな、うん、その時点でもちょっと気にかけてるみたいな感じで、うんうんうん、で船に降りてからどうすんの、三男に声かけんでしたっけ、
三男に声かけてあんたどこ行くのって言って、うんうん、車に乗りなさいよって言ったら、ね、うんうん、途中で降りて降りた先が自殺の名所、う
んうん、名所でねなんか書いてありましたよね、標語みたいなの書いてありましたよねもう一遍考えるみたいなね、うんうん、そうそう、だからなんか崖をピョンと飛び降りちゃったから、うん、思ったら実は一段低くとこ飛び降りて立ちしょんべんしてただけっていう、うん、
であのリリーの家に連れて行くと、うんうん、そこにトラがいると、
うん、そうですね、あのいろいろと、まあ、その後死んだかと思ったじゃないのみたいな感じで車に乗っけて行って、うんうん、遠慮することないのかなって、ね、うんうん、来なさいって、あの今居候がいるけどね、誰も何も気使わない人だから大丈夫よっつったらトラがひょっこり顔を上げてお前誰だっけってね俺だよっつって言って
まあ、今回もね、トラがもう一文なしみたいな、うん、扱いで、まあ実際そうだったのかもしれないけど。う
ん
う
ん
う
ん、トラ、あっこ最初っすか？え？トラがあれ最初の出番？
うん、出番、
あの、お前誰だっけってとこ、
うん。うん、あの、ビデオで出てた。
ビデオは出てたけど、そっか、結構引っ張るな、やっぱり。
そうだね。うん、
まあ、三つもね、それ会いたかろうよっていう。う
ん、まあ、リリーの事情がまたね、すごくてね。
そうそうそうそう。
年寄りと結婚した
ら縁があったんだけどね、死んでしまって、なんか、いくらかの遺産が入って
る。2年ぐらいで死んだって言ったっけ。
そうなんだ、リリーは結婚してたんだっていう。
そう、遺産で家を買った。うん、空き家を買ったっていう、うん。
まあ、25作から23作後なんで、まあ、お互い放浪人だから、どっかしらでクロスしててもおかしくないのに、ここまで合わないっていうのも、なんか、あれなんだよなっていうのもあるんだけど。
まあ、結婚何回かしたのかもしれない
ね。ねえ。 まあその辺の出会いをはしょってるのもまあ良かったですよね、うん、まあ何のあ当たり前のようにそこに居候してるっていうのが、うんうんうん、そうそうあれもまあ良かったなと思ったけど、うん、何の違和感もないしね、うん、リリーの家に居候しててもというのが、うん、で死のうと思ってたんだぞなんて言いながら、うんうん、言ってでそのやり取りを見てたリリーがねもしかして三尾くんなんつって言って、ね、あんた私と会った時なんかまだ小学生だったのよなんつって言って、うん、で三尾もリリーさんってなるけどまあぶっちゃけリリー吉岡くんと松岡あれ浅岡瑠璃子さんは初共演だけどね寅、ね、さんの中ではね
中村隼人でした
か中村隼人だったから
前の初代三
尾吉岡くんはそれこそ何屋の恋からじゃない、うん、確か、うん、だったと思うんだけどでまあ、その日の晩の酒盛りでいろいろとこう、はい、まあいろいろあったんだみたいな話をして、うん、まあちょっと良かったのはそのやはり11作の、うん忘れな草でもそうだったけど、うん、要するに虎の恋愛遍歴がちょっと披露されるみたいな場面があってさ、ねそうそうおじさんの相手なんてもう言ったら数え上げたらキリがねえだろみたいな話になっててね、うんうんうん、なんかであの人はこの人はって話になって、うん、一体リリーがそれ興味示してね、うんうん、で話でいろいろとその近況が聞かれてよかったんだけどねまあ智子さんは幸せになってたんですよね、うんうんうん、あの竹下恵子ねあの人どうしたっけああの結婚したよ何年か前にみたいなトラの説明があって、うんうんうん、ああよかったよかったっていうね、うん、俺智子さんがすげえ気がかりだったからなんか、
うんうんうん、お寺の住職の娘さんみたいな
そうそうそうそうそう、うん、その辺はまあ説明があってって感じでしたけど、うん
うん、で私も入れてくれるんだなんてねリリーが
そうそう北海道で会ったっていうあの歌手のほら目のパッチリした女の人がいただろうとかそれも無理があるんだけどどう見てもリリーだろそれっていう感じだからそれがリリーだよみたいな感じで、ねうん、でまあなんだっけトラとリリーが同じ部屋で寝るの、
うん、
神戸博士の家に、うん、部屋に三尾が寝るみたいな感じだったね、うんうん、なんかね、うん、一緒の部屋に寝てるっていうねトラとリリーは
えトラとリリーは一緒の部屋
一緒の家で寝てたの、
あの、ね、三尾とトラが一緒に寝る、うん、同
じ部屋あそうでしたっけ
そうそうそうそうそうトラとリリーは別々、うん、
トラとリリー別々だったっけ、
うん、
えそうだったっけ
そう、うん
ようやく初めて一つ屋根の下に寝るなトラとリリーって思った記憶があるんだけど、うん、違ったか
あの布団は敷いてあるけど、うんうんうん、それは三尾とトラ、
うん、あ違うか違うか、
うん、
そっかそっか、うん、なんかそのあの島の場面も俺そんなにもうあんまり覚えてないんですけどなんか
う
どうでしたっけその後って
その後はね、うん、どうだっけ、うんうん、海に行って
海行ったっけ泉ちゃんがどこで来るかも俺あんま覚えてないんだよ。あ、そっかそっか。それも田中邦が運んでくるもんね。
そうそうそうそう。うん、
そうですね。
うん。そう、泉ちゃんが虎屋に行くんだっけ？
そうだ。
そう、虎屋に行って。
で、うん。そうそうそうそう。どうした、どうしたの泉ちゃんみたいなヒロシが来てね。なんかうん、うん。何があったのか教えてくれないかみたいな感じで。
うん、うん。
ヒロシが来て。うん。で、だから三尾がそこへに行ってるってどういう情報だったっけどっからの情報だったっけってあんま覚えてないんだけどなんか手紙でも行くのかなあれ三尾から蔵前になんか連絡が行くんだろうね多分ね、うん、トラさんと今リリーさんのところにお世話になってるんだみたいなことを多分知ってるから、
うん、
多分そのヒロシとさくらに聞かされて行くんだろうね
泉は、うん、三尾さんに会わなきゃいけない
そうそうそうそう、うん誰がつんとくんだここまで。だ自力で、ね、泉ちゃん自力で行ったのかな。
自力で行ったんじゃないかな。
自力で行ったのか。突然現れてね。
突然現れて、ね、
どういうことだったのって言ってね。
なんかそう、うん、行ってごらんってびっくりするからみたいな。ト
ラとリ
リーがニヤニヤしてる
っていう。遠くで見ててね。
そうで、うん、途中で泉ちゃん靴を脱いで、うん、手で持つんだけど、うん、その靴をポンって砂浜の上に置いて、うん、バーって三尾の方に行くと、うんうん、三尾が、うん
ひっくり返
った。すっごいびっくり
する、うんうん。そうそうそう。どういうことなのって言ってね、説明してなすって、
う
ん。
そう。
愛してるからだよーってんでね。
もう一回言って
ーって。そうそうそう。そうそう。ぶざまだねーとかするんだっけ、トラが。
うん、
んで、でいいじゃない、ぶざまだって若いんだから、みたいな話をして。うん
うん、あれと、なんだっけ、男はひぎわが肝心みたいなこと言うと、うん
ね、
うん、あ、その前の晩だっけ、 リリーが最悪みたいなこと言って、
そうそうそうそう、そういうとこもリリーとトラだなと思ったけどね、うんうん、そうだそうだ、
あそうだそうだ、うん、なんか三つ男が本当にひどいことをしちゃったんだっつって、うんうんうんうん、でそしたら、うん、あのトラが、うん、もうお前は諦めろみたいなこと言って、あ
そっか
そっか、
うん、そうですね、うんうん、
でリリーとしては、うん、そんな女は何が何でも自分のことを求めてくれる男じゃないと話にならないんだ、うん、みたいなことを、うんうんうん、暗に言うわけですよ。
そうですね、うん、そうだそうだ、そのあんま前後関係があんまり俺も把握してなくてあれですけどね、うん、でまあ泉ちゃんが来てっていうことか、
そう、
うん、そうそうそう、でどうすんのそれ、愛してるからだよっつって泉ちゃんとそこで三つはもううまくめでたしめでたしみたいな感じになるのか、
そうだね、
そうですよね、
で柴又に帰るんじゃない、
帰る、あちょっと名場面があってね、よかったよかったっていうのを見守ってるトラとリリーがいて、
うんうん、
リリーがこう関係を待って見つめてたらトラがリリーの肩に手をかけようとしたら、うん、リリーが私も行ってこようなんですよってバーって行くってトラがこの手をもてあそんでしまう、もてあましてしまうみたいな場面があってっていうか、うんうん、そうでまあ下本帰る場面とかあんま覚えてないですけど ね、
トラとリリーは一緒に帰って、
うん、一緒に帰ってくるんだよね、
三尾が、うんうん、かあれ三尾は名古屋に行くんだっけ、
覚えてねそうでしたっけ
一回泉ちゃんと名古屋に、
あそうだわそうだ別だ別だ、うん、そうでした、
でトラが先に帰るんじゃない、うん
う
ん、
そうでしたね、
でトラがさん、うん、トラさんが帰ってくるぞって柴又が、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
みんなで
ご伊藤さんが、うん、
お祭りみたいになって、
さくらとリリーっていうのもまたね絆が強いのでいいよね、またあの何年ぶりかの、うん、15年ぶりのあの再会っていうのが、
うん
うん、すげえよかったけど、うん、とは言ってもねやっぱそのなんかもう47、48あたりってみんなそうなんだけど、三尾がこう来る前にまあ来て、
うん、
まあ、今は団らんのもう場面というかさ、そこで上がっていったときに、トラがあんまりフレームの中に入ってないっていうのは、つまり、渥美さんも寝っ転がってんだよね、あの時うん、体がきつかったんだろうけども、座って待機するって場面もやっぱなくて、多分そのもう横になってるっていうさ、なんかトラはこう横になってて、よっこいしょって起き上がって、おう、三つおうみたいな部分がもう、その最後の2作とかって、ほぼそんな感じだったなと思ったんだけど、まあ、何せトラの声にも張りがなくてっていうのが、あってね、
柴又帰る前にね、うん、三尾がね、うん、まずリリーのとこ行って、うん、神戸さんに、
うんうん、
何でも面倒見てくれるわよってリリーが言ったら、うん、仕事を紹介してくださいって、
ありましたね、うんうん、
であ
ったあった、うん、
飛行機代稼がなきゃいけないから
って言ってましたね、
で結構ね、うん、頑張って働いてたんです
よ、そうでしたね、
でそんで、うん、そうこうしてるあいつに三尾ちゃんが来たんだ、
そうだそうだそうだそうだそうだそうだ、うん、柴又帰ってからのことがあんまり覚えてないんだよな、
うん、その働いてる時に、
うん、
なんか三尾がねハンモックでこう寝てたら、
あそんな場面もありましたよね、
そうこう、うん、海辺に海のずっと先にボートがあって、うん、そこでスキューバダイビングしてる、うん、女の子が2人いて、
うん、
ボチャンって水の中入ったらカメラがその女の子を、うん、お尻の方からこうついてって、うん、だこれ誰なんだってでその後、うん、三尾がそのボートを岸に上げる場面にまたつながっていくっていう、うん、なんか変だなって思って、そこもう一回確認しようと思ってたけど忘れちゃった、
うんうん、
それでもう朝比奈さんがカメラワークしてない時ですか、
ね、朝比奈さんなんの
カメラ、
カメラワーク朝比奈さん
撮影長沼睦夫さん、
あカメラワークもともと誰、朝比奈さんの名前だった、高場さんじゃない、
高場さんでした
っけ、高場さんだよ、
高場哲夫さん、
高場哲夫さんがね亡くなっちゃうんだよね、
あそうなんだ、
最後ずっとやってた人ね、
そうか、うん、
そうそうそうそう、
まあね、途中でなんかこう、うん、そのカメラワークがだいぶ変わったなっていう感じ、
うん、そうそうそうそう、今回 ね、
そうなんですよ、うん、
ピン送りっつって、うん、同じフレームの中でピントが喋ってる人にフォーカスするっていうのがね、うん、全然されなくて、さくらの顔がずっとぼやけたまんま、 後ろにあの人に会ってたり、うんうんうん、あれって感じの、
うん、失敗してんじゃねえかって。長回しのシーンなんかはやっぱりそこ、うん、あの、うん、厚美さんが寝てばっかりっていうのはそこにあったかなっていう気がしますよね、うんうん、なん
かそこはねちょっと気になりましたよ、
まあ、全体、まあ、その山田組のスタッフもこう、うんうん、やっぱり入れ替わってきてたんだろうなっていうのはまあそこで推し量れる、まあ、新しい技術も、ね、あの入って面白みも増してるんですけど、そういう点ではちょっとこう、まあ、それまでの作品とはやっぱりちょっとこう毛色毛というか気質が違うもののような気が
しますね。ね、いきなりスチューバの場面になってなんだこりゃって思
ってちょっとあの違和感に感じる部分もあるんだとは思うんですけども、まあ、もうただ、ね、そのある素材を最大限生かしてそうだったのかなっていう感じ
やりようがなかったのかもしれないですね、
まあ、ちょっとこう、まあ、異色な作品ってことね、この作品に関しては、
うん、なんならもう一回ピン送りやるんで、うん、もう一回やりましょうっていうのができなかったのかもしれない、
うん、もうできない、うん、ような状態だったんでしょうね、うんうん、でも本当に、ね、あの厚美さん の, その舞台挨拶とかって極力言ってたんですけど、うん、あの結構あったかい時でもダウンジャケット着てたりとかして、なんでこんな暑いのにダウン着てんだこの人とかって思ったりしたこともありました、ね、うん、まあ、こっちと違って東京の秋口とかなんて結構暖かかったと思うんですよ。で誰もそんな格好してないのになんでこの人ダウン着てんだろうなんてね、やっぱりもうそれこそもうあのあちこちこう弱って細ってるのをこう隠すために精一杯こうなんていうんですか、厚着してたのかななんてその時そう思ってましたけどね。まあまあそう、こう最後の作品になって
ます、はい、
う
ん、
まあその後はなんかトライアの団らんみたいな感じで、沖縄であのかけらま島だっけ、うんうん、何食ったあれ食ったみたいな話とか、う
ん
う
ん、まあお金なんていらないのよ、
そうそうそうそう、まあそういう話をしてっていう感じでしたけどね。なんかおばちゃんとの面白いやり取りもあったような気がするんだけど、あんまり覚えてねえんだよな、うん、なんかトラの回想の中で、
あ、なんかね、あとね、うん、気になったのが、うん、おいちゃんおばちゃんが車屋をしょっちゅう開けているっていう、うん、泉ちゃんが来た時も確かいなかったんじゃなかったっけ、
う
ん、
あ、そうでしたっけ、
で、さくらさんはって言っても今どこどこ行ってるって、あの、うん、そのなんとかちゃん、
かよちゃん、かよちゃん
が、うん、もう、うん、何なんですかこの人みたいな顔してるっていうのが、うんうんうん、
その時もあの下條まさみさんも動けなかった、
はい、あ、そうなんですよ、
も
う、
うん、もうだから
そんな場面で、ね、うん、
本当にまともにこう動けてるのが前田銀さんと倍賞チェックさんぐらいみたいな感じの、
だ、ね、だってタコももう間もなくなくなっちゃう
んですよ
ね、確か、うん、まあ、
そのね、三崎チェックさんはもうちょっとまだね、
三崎さんはまだね、まだ、うん、2000年ぐらいまで生きるのが、
そんでまあ団らんしたら翌日リリーが帰るっていうのかな、もう
あのね、母親に会いに行く場面があるね、つまり、
あ、そうだそうだ、
自分のね、ホームかなんか入ってる親の面倒見に、
そうだ、それで
だから定期的にリリーは帰ってるんだよね、なんだかんだ、うんうん、そうだから、その間まあトラヤに立ち寄ることもあってもよかろうにっていうのが一度もそういうのがなかったっていうのかなっていうのが、う
ん
う
ん、そしたらお母さんにまた結構嫌味を言われてしまう、うん、まあ、お母さんも寂しいんでしょう、うん、
なんかだからトラとリリーの喧嘩とかもどういう喧嘩だったのかが、あん、うん、帰った後にね、どうだったんでしょうね、
どうだったんだろう
ね、三尾もあんまり仕事してる場面があったような気がするんだけど、
仕事はね、
だから、ね、要するに
長期休暇を
もらった、うん、専務の温情ですよね、
そうそうそうそう、
普通許されねえだろっていうさ、うん、感じだけど、うん、うん、
ということで、うん、まあリリーがね、うん、もう帰るって言って、うん、たらトラが、
そうです、まあ、まあ、さくらもいろいろやきもきしててね、喧嘩しててどうすんのどうすんのって時に、うん、
お兄ちゃん、うん、リリーさん帰るって、
うん、
じゃあちょっと見送るかって、うん、でそうそう、手ぶらで行くんだよね、
そうです、
持たずに
手ぶらで、
でリリーはもうタクシー呼んでて、うん、 さくらが引き止めてるうちにタクシーの運転手さん怒っちゃう、うん、ずっと待ってるのに、うん、一体どうなってんだ車にさん、う
ん、懐かしの最後に出てくれて嬉しかったんだけど、あの犬塚博さん、
ああそう、
ね、あの20作台はもう常連だったんだけど、もうしばらく出てなかったから、うん、でもここへ来て最後の最後に出てきてっていうか、うん、OK 無線ね、OK 無線だけどいつまで待たせんだよなんて言って、うんうん、待ってる。
そんでリリーが金町駅行って、うん、あんなに待たせてワンメーターかよ、
散々待たせてワンメーターかよ、行きますよなんて言ってねそうそうそう、うん、
そしたらトラが、
うん、ね、向こうからスーッと 歩いてきて、うん、バタンつっててね、うんうん、そうそうそうそう、で、あ、送ってくる、あれ送ってくれるのトラさんなんて言ってね、どこまで送ってくれるのなんて言って、うん、男が女を送るっていう時はな、その女の家の玄関までよみたいなまあまあここで俺だからこの本当にもうトラのセリフとして本当にそのお前誰だっけと三つのね、
うん、
この回に関して言うとその最後のそのトラがリリーに言ったセリフぐらいしか、うん、ぶっちゃけあんまり覚えてないんですよね、
うん、
うん、まあだけどなんか本当にそれこそもう再三前回から言ってるけど、もういつトラが最後になるか、山田監督の意向としては、うん、何としても50作まではやりたいっていう強い思いがあったんですよ。うん。で、実際96年亡くなる、8月に亡くなっちゃうんだよね、あちみさんは。だけど、もちろん次回作も準備しててね、田中優子マドンナで、確か。うん。準備はしてたけどっていう、まあ、何としてもやりたいっていう思いはあってさ。だけど、いつまで一緒にやれるかっていうとこでさ、
うん、
やはりその、最後まで、そのなんか、ね、いつ最後になってもみたいな、
うん、
こうちょっと決めのゼリフが出てくるっていう、
うん、
で今回は図らずもこれが寅さんの最後の言葉っていうかね、うん、あれになったけど、まあ最後の最後やっぱり相手はリリーだったからこそっていうのがあって ね、
リリーがそれで喜んじゃって、
うんうん、
じゃあかけろまじままで、うん、
ど江戸川区かいみたいなことになってそうそうそう、
じゃあ羽田空港それだったらいいでしょ
そうそう降りてくれよなんて言ってね、まあ、からかってこっちは仕事なんだからかうんじゃねえよなんて言って、うん、でそこで止まったおかげで三平ちゃん追いつくと、カバン持って追っかけてきて、おい三平ちゃんどんだけ走ってんだお前って、普通追いつかねえだろあれってね、
うん、最も危険な勇気の松田優作ぐらい走った
三平ちゃん追いついてって感じで、
うん
うん、まあまあでもまあこれがでも最終回っぽくならないのは、
うん、
その後結局また喧嘩してトラ出てっちゃうっていうさ、
うん
ね、それがまた、まあ、トラさんらしいというか ね、
うね、
まあ、明確な最終回ではないし、
うん、
実際浅岡瑠璃子さんはもう渥美さんの体調を見ててもう明らかにこれもう最後になるかもしれないってことで、
あ
山田監督に言うんだよね、その結婚させてくれとリリ ー、
あー、
ね、そうだけどそこを縦に 首を振らない山田洋次っていう、うん、それは絶対させなかったっていうさ、やはりどうしても次への意欲っていうのはやっぱあったっていうね、うんうんうん、感じだったみたいですけどね、うん、
でまあ、そ
で最後トラにまたその神戸に行くと、
うんうん、そしたら、うん、そうだね神戸に行くと、うん、
で新世界ホテル の、 あの芦屋雁之助がね、うん、あの待ってたと、
うん、で大輔
花子も花子もいてっていう、うん、なんかあれ何韓国人なのあれ、なんか
踊りがあなんかね、
チマチョゴリ
みたいな、一段階でジャンジャンみたいなすごい祭り、うん、激しいやつ、
しかもなんかこう日本が再生するこの、うん、まあ、まあ神戸っていう街でね、
うんうんうん、
今再生に着手した街であれが起こるっていう、うんうん、まあまあちょっと共産党山田洋次っぽい感じの演出だなっていう気はちょっとしたけど
そうだ、ね、ま
あクシちゃん的にはああいうのはありなんだろ
う
なと思ったけど、まあ皆さんご苦労様でしたっていう、はい、トラの、あ、いや、これはセリフね、皆さんご苦労様でしたってみんなに言うセリフが、
うん、
まあ、トラの最後のセリフになったっていう感じで終わっていくと、うん、まあ、うん、まあ、よかったと思いますけどね、そのこれが最後っていうのはね、
三つ男と泉ちゃんはもうその後何もなかったっ
け、何もなかったような気がするけどな、
そっか、
うん、
そうだね
ですね、まあ、そんな感じで終わりました、
はい、
ただだからその95年当時も俺別にリアルタイムでは当然見てなかったんですよね、うん、まあしばらくしてレンタルが出回ってから借りてみたと思うんだけど、ああなんかでもすごいねえ、それがすごいやっぱりこの寅さんらしからぬというか、男はつらいよらしからぬ、女を送ってくんなら女の家の玄関までだよって寅に言わせたっていう、
うん
うん、なんかこうすごいけじめをつけてるのかなみたいなさ、
うん、
言われなくてもなんとなくそういう感じっていうのは見てるこっちもわかるっていうかね、
うん、
そう、もう忘れもしないんだけど、で翌年俺北高社に働き出してさ、
なるほど、
夏頃に まあ、夜家帰ってきたらさ、はい、変な時間にさ、トラさんがやってるわけよ。なんか、なんだろうなと思って、ちょっと嬉しいなと思って、トラ見てたら、あれ、はって気づいて、もしやと思ったら、CM でいきなり祭壇が映ってさ、
は
あ、あっちゃーみたいな、うん、感じでした。追悼の緊急特番やってたんですよ、その時。うん、何の作品だったか覚えてないですけどね、うん、帰ったらいきなり変な7時台とかに寅さんがやってて、うんうんうんうん、CM で祭壇が映ってみたいな。
新潟はね、うん、土曜の午後とかによくやってたんですよね、テレビで。
そうですね、うん、
父親が、
そうそう、小泉さんそれ見てたっつってね、うんうんうんうん、そうそう、
うん、土曜日の午後、うん、見たかな。なんかちょっと割とまあ、自分で小遣いを持ってこう見れるようになってからは、その五番町の松竹に行って劇場で見るっていうのはしてたんですけど、ほとんどその何ていうんですかね、DVD とか、まあ、当時は
VHS
ですかね、借りてみるっていうのがなんかちょっとこう申し訳ない気がして、劇場で見なきゃみたいな感じがあって、とりあえず風切り期間の間にとりあえず1回行く、うん、まあ、まあ忙しくても行くっていうのは、ね、
当時トラさん混んでました、最後の。
いや、もうガラガラですよね。
ガラガラ
だね。ま
あ、
で
も最後のですね、うん、まあ、新潟の松竹は結構空いてましたけど、うん、東京なんかで見ると割とその後藤久美子だったり、吉岡秀隆が好きだっていう人は、まあ、若い人が割といるなっていう、
へ、
まあ、新潟で見るというのは本当にいいおじいちゃんが、
おじいちゃん、まあ、今もね、まあ、
だいたい夜の会なんて行くとですね、もう客自分一人とかね、
松竹、うん、当時そんなことが多かったです。俺松竹で一人ぼっちで映画見たこと結構2回ぐらいあるかもしれない、
う
ん、
結構
デビッド・リンチのストレートストーリーを俺一人ぼっちで見せた覚えがある。松
竹デビッド・リンチ俺も見ましたよ。
本当すか。
ストレートストーリー2000年ぐらいですよね。
そう、一人で見てた俺。
ああ、俺試写会で当たって見たんだ、うん、
本当に。
で面白
かった。でも俺も面白かったけどな、ストレートストーリー。
寝ちゃってみて、それっきり見返してないんです。松竹はね、
うん、
あのね、偉人たちとの夏見た気がするな。
松竹ですね。
まあ、今思うとね、年に一遍寅さんが古町でやってるっていうのもいい事例だよな、ね、思いながら。
あとね、寅さん見てると、うんうんうん、今俺がこの時代で生きてたら何してんのかなって思いを馳せちゃうんですよね、
うん、
まあ、絶対に今この現在の新潟でしか生きてないんだけど、
うん、そうですね、うん、
さあそういうわけで、
うん、どうでしたか、寅さんも頭から見てきて、
斉藤と最後まで終わっちゃいました。
はい、終わりました、終わりました。どうでしたか、感想としては。
いや、もうでもね、うん、日本史を、うん、近代日本史を振り返るような感覚があります、
ね、なんかでもさ、続けて見てるとさ、
うん、
気がつかんもんだけど、
うん、
本当に今、改めて初期の作品の写真とか見ると、さくらわっかとかさ、
さくらかわいいとか、でも今っていうか、う
ん、でもさ、続けて見てると、本当、境目が分かんないじゃないですか。
紅、うん、の花だと、うん、わ、おばちゃんって、うん、おばちゃん。
だから、ヒロシもいつからあんなぼってりしたっけとか ね、うん、ね、最初のあのシャープだったの
に。かっこいいみたいな。
続けて見てると本当にね、分かんないもんなんだよな、
うん、そうなんですよ、
うん、でもやっぱりね、こう、まあ、今さくらとひろしの話したけど、
はい、
やっぱりその虎の物語ではあるけど、
うん、
やはりそのさくらとひろしの成長の物語っていうか、
うんうんうんうん、
ね、あのひろしに、あの氷一郎に反発して、うん、まあまあ、なんかちょっとほら一人暮らしっていうか、東京で一人で東京出てきて、
うん、
まあ、トラが言うにはグレてたらしいけどさ、あの、まあ、タコに拾ってもらって、うん、朝日印刷に収まって、
うん、
隣の部屋に住んでて、さくらに恋焦がれて結ばれてっていう、
うんうんうん、
そんで子を持って育てて、その子もグレ始めて、うん、また親としての悩みを抱えてっていう、そのヒロシの人生みたいなのがこうすごくアーカイブで見れる。だからトラはずっと同じ生活をしてるわけでしょ、風天で年に2回帰ってくるっていう、そんな中でヒロシの暮らしこそが、まあ、普通のっつったらあれだけどさ、うん、俺らから見たさ、普通の生活の人たちっていうさ、うんうんうんうん、なんかだからヒロシがね、この間でもないけど半年くらい前に出たその今昭和40年で男ってあの月刊誌出てるでしょ、うん、
はいはいはい、
あれのなんか寅さん特集あった時にヒロシのインタビューがあって、 あの僕の広志の目線っていうのは山田監督の目線だっていうのは言ってたの、まあわかるなっていうのは、まあ、
左巻きだしね、うん、
そうそうそう、あの何だっけ、あのアイアイ傘で披露されたあの近所の連中を集めて読書会っていう、うん、その場面は読書会はいつまでやってたんだっていうのはあるけど、
マルクス資本論みたいな、
ね、でもそう今回俺は見返して、うん、やっぱり一番こう中心、俺も実際感情一番いい入して、感情移入して見てたのはやっぱ広志なんだよね。
あ、
うん、なんか広志目線でドラマあのこの作品見返すっていう、
いや広志はすごいですよ、うん、あんなね、うん、バブル前とはいえね、うん、江戸川区に家を持ってね、
いや本当ですよ
葛飾区か、
うん、
そう、そう
だな、なんか広志と桜の物語だったなっていうのは今回思ったな。
そうですね、
うん、
うん、
物語の設定ではあのこのもう僕ら世代だとちょうど三つ男くんが成長してるのって、うんうん、割とこう自分たちの年齢に近いので、あのそういう見方っていうのもあって、あの割とこうちょっとこうなんていうんですかね、一部の作品で後半にやっぱりその寅さんがだれるところが、
うん、
今度三つ男くんの話になって、うんうんうん、こう割とこう見やすくなったかなっていう部分、
うん
うん、
まあ、広告祭後半の、うん、作品群の中ではそういう見方もできたかなという気がするんですけど、
うんうん、まあ俺はね、三尾はね、うん、うちの子供が大きくなっていく様子を、ね、重ねてみちゃって、まあ、時代もね、
うん、
日本の様子も文化も相当隔たりがあるから、
うん、
同じようにはいかないだろうけど、
うんうん
ねえ、うん、これから思春期迎えて苦しむと思うとかわいそうだな、
うん、それは思いますね
うんざりするよね、もう一回やれって言われてもうんざりする
よね、
やだな、まあ、でもどうなんですかね、今昔みたいにこう、うん、なんていうんですかね、もうちょっとこうその恋愛に関してこう奥手な人たちってあんまりないのかななんて思っちゃうんですけど、
どうでしょうね、
今はどうなんですかね、
からない。
この時代の人たちはやっぱりそうだったと思うんですけどね。
まあ、三つは最後まで童貞みたいでしたもんね。就職してもなお。
うんうん、ねえ。あれ結局三つはだから他の人と結婚してるんだもんね。最新作の情報はあんまり追っかけてないけど。
泉ちゃんじゃないんだ。
三つは作家になってるんでしょ、だって。
ええ。
なんかサイン会で、
ええ。
サイン会で泉ちゃんが客として来てるみたいな、
ええ。
なんか場面が今回あったな。
泉ちゃんはレーサーと
か。泉ちゃんみたいな。
娘からお父さんって、三つが話しかけられて
る、う
ん。
はあ、
なんかその奥さんが死んじゃってみたいな話になってるよね、なんかね。泉ちゃんには黙っててくれ、みたいな。
じゃあ今回4作のベストマドンナいきますか、
う
ん
うん、そうですね、トータルのベスト回、
はいはい、
ベストガイ、まあ、ベストマドンナ的なものを、
はい、
ちょっと振り返りトークを、まあ、来月あたりちょっと
来月じゃあドラマと振り返りにしましょう、うん、
やりましょう、
う
ん、
ドラマ始まり
ますから、
うん、まあ、広沢さんのおかげで一つイベントが増えまして、うん、じゃあ今回の4作のベストマドンナいきましょう、う
ん、ベストマドンナ、まあ、まあリリーは永久欠番なんで、まあ、俺は今回チョーコさんだね、
チョーコさん、うん、吹雪純、
うん、あとあの音ベスト回はあの弟でいい俺から長瀬くんで、
はい、そうですか。
まあ、一番なんかストーリーがかっちり頭に入ってきたのはやっぱり今回の青春だったな。
ははははは、
うん、ぶっちゃけもう、ま、あの片瀬里乃さんとか俺ほとんど覚えてねえわ。
そうだね、なんか、まあ、正直大して魅力なかった感じなかったですね、うん、松坂慶子とか、
そうそうそう、うん、
そう、じゃあ俺のベストマドンナは、うん、今までね正直ね、うん、まあそう、みんなが言うほど魅力感じてなかった、
うん
うん、リリーが結構すっごい良かったですよ。
あ、今回ね、
なんかね、やっぱセリフ回しだとかの、
うん、
なんかカラカラカラってなんかリズムみたいなの、うんうんうん、鈴を鳴らしたような感じとか、うんうん、わ、やっぱ素敵だなって思って、うんうん、気持ちいいって思ってね、うん、なんか決まってるってみたいな、ね、本当スターだわーって思ったんですよね、うんうんうん、まあ、吹雪純はね、地に足のついた本当女優さんみたいな、うんうん、リリーはね、うん、やっぱ歌手でありみたいな、うん、そういう役もね、
うん、
もう歌手の道もやめちゃったみたいな、うん、ただトラヤでまあちょっと歌ったけど、うん、まあ、歌う場面のこと言わなかったですね、
うん、そうですよねまあなんかそういうなんかね、晩年一緒になったその金持ちと 遺産が入ってきたみたいな、まあせまあ、ちょっとその設定があるから安心して見れたとこあるよね、その金どうしてんだろうみたいなとことかも、うん、そう。
じゃあサミーさんのベストマドンナ誰ですか。
この4作ってことになるとやっぱり古木淳さんなんでしょうけども、まあ、それはあの店長から出ているので、うん、まあ、あ
えて別に変えなくて大丈夫ですよ、うん、
でもあの最後あの48作目ですかね、うん、あの後藤久美子真っ黒いマドンナ、うん、まあ、あの多分クレジットのされ方も確かにマドンナとしてクレジットされてると思うんですけど、ここ後藤久美子、
なるほど、5組ですか、うん、5組はやっぱ最後まであんま魅力感じなかったな。
あでもさ、前回の収録でもさ、あんまり発言してなかった広沢君がさ、最後に5組でっつった時にさ、うん、あ広沢君ごめんと思ったよ、なんか結構俺と小泉さん辛辣な意見が多かったな。まあね、その辺で何か言いたいことはないですか、
ま、5組はねやっぱ辛い思いしてるだろうけど、やっぱちょっとね、あんま魅力が感じられない、
そうですね、
まあ、その演技に深みがあるとかそういう人では決してないと思うんですけれども、やはりその終盤のストーリー展開支える重要な、
うんですね、
あのキャラクターだったかなっていうと、やっぱり興行面でもやはり、うん、貢献したんだろうなっていう、うん、
まあ、あとだからトラと同じように毎作毎作違うマドンナをやるよりも一つストーリーを作った方が良かったっていう判断があったのかね、だから三つおと吉岡君と5組でやるっていう、うん、
あまあでもそういう意味だと、うんうん、5組とリリーだけじゃないですか、回を超えて同じ役を、
うん、同じ役っていうのはそうですね、
マドンナとして
あのストーリーの主軸に入ってきて同じ人が出てくるっていうのは、うん、本当リリーと5組だけかな、うん、まあそうですね、
あれじゃあうん、マキセリホはゼロ票でしたよ、
ね、だからね、いやだからそのベストマドンナっていうことで言うと、うん、やはりトラとの相手ってことでポイントを、うんうんうん、置いちゃうんだけど、三尾に関して言うと俺泉ちゃんが一番下なんだよね。あの一番がナナちゃん、俺、うん、なおちゃん、なおちゃん、なおちゃん、なおちゃん、あやちゃん、泉ちゃんなので、うん、俺の中の順番としては。なんだよな、マキセリホとの次が見たかったな。うん、まあ
20歳そこそこで、うん、あやちゃんにガンガン来られたら引いてたかもしれないけど、うん、今この年だと、うん、なんか今ね、うん、ほんと1歳の娘がね、うん、後追いがすごくて、うん、トイレの中まで入ってすごいガッツで好かれてるからね、気持ちよくてしょうがない。
そうですね、
じゃあベスト外が永瀬正敏、
俺はね永瀬正敏でいいかな、
はいはい、うん、はい、じゃあ広沢さんは、
う
ん、
俺三平ちゃんが良かったですかね、
今回の尺でベスト外なのか、
なんかあれ連れてきて、うん、あのなんか遅刻叱ったりしてました、
ね、ああ叱ってた、でカオちゃん舐めてんだよね、うんうん、誰と飲んでたの男とかしてってね、うん、三平ちゃんとかよちゃんの行く先も気になるけど、うんうん、今回かよちゃん出てんのかよ、三平は出てくるけどさ、うんうん、新作にかよちゃんはいるのか気になるところですね、
そうですね、
うん、ベストが考えてなかったな、
あんまいないっすね、
そうだね、でもやっぱ永瀬正敏かな、
永瀬よかったよ、
そうですね、
やっぱあのグズグズの三男との対比からしても本当なんか竹終わったような性格で、うん、
かっこいいよね、暮らしぶりがね、あのボートでさ、うん、出勤するところとか、めっちゃかっこ
いい、まあ、方言とかもすごいね、あれ永瀬さんってあっちの人なのかな、なんか全然違和感なく喋ってた気がする、
九州の感じがしますよね、
うん、セリフ回しもすげえ良かったなと思って、うん、
そう、なんかあの、うん、透かしてる感じも決まってるんだよね、
かっこいいんだよ、
うん、そう、じゃあサミーさんのベストガイは、うん、
やっぱりガイで言ったら永瀬正敏はあの、うん、あの後半の中でもやっぱり、うん、あの出色な方だったと思うんですよね、やっぱりその男は辛いよって割とこうその時の旬の俳優さん、うん、女優さんっていうのが出てくるんで、うんうんうん、まあ、その中でもやっぱりこう、うん、その当時光り輝いてた人だよなっていうのはありますよね、うんうん、そうそうそう、
あとだから三尾がやきもきするような、うん、泉ちゃんとの展開みたいなことに全く重点を置かなかったのも良かった、うん、あっさり婚約者が出てくるっていう設定も、うん、俺はあれがさっぱりして良かった、
ね、あのそしたらね、うん、泉ちゃんちょっと浮かれすぎじゃない、あのイケメンを注ぎにして、
本当そうだよ、車の中でだからいただけないんだよあれ、
ね、なんかちょっとやっぱ三尾を煽ってたのかな、
う
ん、
そうだよ、
っぱ宮崎出身です、
ね、あ、そうなんだね、やっぱそうだよ、
決まってるもんね、
すごい自然だったもん、うんうん、
ゆかりのある方も選んで
た、ね、いや、それもあると思いますよね、
そう、俺ね、う
ん、
正直ね、20代の時永瀬正敏はそんなに好きじゃなかったです、
うんうん、あ、本当ですか、
かっこよすぎてムカついてた、
あ、
それはありますよ、
ね、も俺も
さ、違んでた、
う
ん、多分、
あ、そうなんだね、俺さほど思い出がぶっちゃけなかったんだよね、うん、だから、
うん、まあいい役者ですよ、
ね、そう、やっぱね、うん、スターの輝きがすごい、うんうん、
そうですね、
さあ、うん、そういうわけで、うん、じゃあ今日はこの辺で終わりにしましょう、ね、3時間くらいやっちゃいました
よ、3時間また分割になっちゃいましたね、
はい、
とかどうします、なんかちょっと、
はいはいはいはい、
その小泉さんほら、はい、中盤でちょいちょい言ってたけどさ、うん、サイドストーリー作るって言ってたじゃない、
あ、それね、もうなんか最近モチベーション下
がってあとほら別何二代目トラさん、
二代目トラさん総選挙は次回やりましょうよ。
本当に。
次回。
俺それのモチベーションが逆に低くて、
ね、あ、そうか。
誰がいるっけっていう。それこそ厚美さん以外オンリーワンすぎるなっていうのが、
う
ん、難しすぎるこれっていうのが。
なるほど。
なんかね、だからいや想定はするんだけど、うん、マジで出てこない。
俺はね杉作 J 太郎、う
ん。言ってましたもんね。まあそれはわかるんだけど、
いろんな条件がぴったり合いすぎる、
うん、そうですね、でもその後小泉さん言ってたけど杉作さんだと思ってたんだけど美穂潤でいい役者じゃん、
ま
あ、
それもね、
俺美穂潤説には乗れるかなっていうのはあったけどね、美穂潤がめっちゃ良かった
っすね、そう、本命杉作さん、うん、対抗美穂潤ですね、うん、
さ新作は美穂潤も出てきますし、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそう、
あ、そうそう、名前はちょいちょい出てくるけど、うん、その後姿が全然出ない、
うん、
さあ、それじゃあ、そうですね、今日もどうも長い間ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした、はい、
ではまた、では
では
さよなら、
また
次回、はい、まあ、特番よろしくお願いします、はいはい、味わうのは